ものづくり県静岡を応援。頑張れ工業高生。このコーナーは明光電機、静岡医療科学専門大学校、日刊フジオゼックスの提供でお送りします。さあ、このコーナーでは12回シリーズで県内12校の工業高生のみんなの活躍をご紹介していきます。ものづくり県静岡の未来を担う若者の情熱や夢を一緒に応援しましょう。今日は静岡県立浜松工業高校にリポーターの小川恵子さんが取材に伺った様子をお届けします。こちらお聞きください。
今回は浜松市中央区初追町にあります静岡県立浜松工業高等学校にやってきました。システム科学科の3年生新井希咲さんにお話を伺っていきます。新井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこちらの浜松工業高校、どんな学校なのか教えてください。
本校は歴史のある伝統校で、通称は浜高と呼ばれています。文部科学省により SSH スーパーサイエンスハイスクールに指定された学校で、今期で3期目を迎えることになりました。地元の有名企業への就職も強く、ものづくりの基礎を学びながら大学進学を目指すこともできます。多くの資格取得も可能です。そして全国では珍しい全員給食制は一番の自慢です。
給食なんですか？
はい。
今日何食べました？
カレーライス食べました。
嬉しそうな顔でお答えいただきました。みんなで給食を味わって、そしてものづくりについて学んでいるということなんですね。
そうです。
そしてこちらの浜松工業高校にはどんな学科があるんでしょうか？
システム科学科、デザイン科、建築科、土木科、機械科、電気科、情報技術科、理数工学科の全部で8つの学科あります。
8つの学科で皆さんものづくりを学んでいるということなんですが、新井さんはシステム科学科に所属しているということなんです。このシステム科学科は県内でも浜高だけという珍しい学科と伺っているんですが、日々どんな勉強をしているんですか？
システム科学科では環境に配慮したものづくりの面から、物質や素材、地球環境に関わる科学の学習をします。実験を安全に行い、正確なデータや結果を出すために必要な科学の基礎や技術と知識を学んでいます。
システム科学科の科学って化学の方の科学ということなんですが、具体的に、どんな授業をやってるんですか？好きな授業とかありますか？
好きな授業はシステム科学実習です。少人数のグループで行い、仲間と協力して実験が成功したときは達成感があります。
システム科学実習、どんなお勉強してるんですか？どんな実験してるんですか？
今では科学の実験を手作業ではなく機械を使った分析を行っています。
実際に、じゃあそういう例えば薬品だったり液体とかを使って、しかもその手作業の測るのではなくって機械、機器を使って分析作業をしているんですね。
はい、そうです。
どんな分析作業をするの？
例えば水の硬度、
硬さ
であったり、あと遮光度。
遮光度っていうのは
光の入り具合とか。
そっか、水って一言で言っても、柔らかいお水だったり硬いお水だったりっていうのがありますもんね。軟水とか硬水とか、そういうのを分析して測ったりとかしてるんですね。
はい、そうです。
難しくない？
結構難しいんですけど、先生方がしっかり指導してくださるので、しっかりやることができます。
そうなんですね。で、実際新井さんがこちらの浜松工業高校を選んだきっかけを教えてください。
将来医療系の仕事に就くには何をしたらよいか逆算して考えてみたときに、理系が苦手だと感じていたので理系の浜高に挑戦し、その苦手な科目の壁を乗り越えようと決めてシステム科学科を選びました。
理系苦手なんですか？
はい、中学の時は苦手でした。
苦手だったということですね。はい、その苦手な理系に、2年半ぐらい取り組んできて変化ってありましたか？
目標を先に立てて頑張ると決めたことで、やり始めてみるとだんだん楽しくなり成果が出てきました。苦手を克服した次は得意になりたいなと思うようになりました。
すごい 成長が見られますね。
はい。
で実際今もう得意好きな方には傾いてます？
はい、傾いてますし今では大好きになってます。
それはもう先生が聞いたらすごい嬉しい言葉じゃないですか。
はい。
ね、で本当に苦手だったのが嘘かのような成果も出してるんですよね。
はい、そうです。
新井さん、第12回静岡県高校生ものづくり競技大会の科学分析部門でなんと第1位に輝きまして、8月に行われる東海大会に出場されるんですよね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
この科学分析部門っていう部門ね、私初めて聞いたんですけど、具体的にどのような競技をするんですか？
競技時間2時間30分の中でキレート滴定という滴定方法で飼料水の軟水、硬水の度合い、硬度を求める実験をします。実験後測定結果の報告書を作成し、測定値の正確さを競いますが、安全に実験器具や薬品を扱えているのかも審査に含まれます。
その2時間30分という限られた時間の中で、もう先ほどもねちょっとお話に出ました、お水の軟水硬水の度合いを求める実験をするっていう競技なんですね。
はい。
今ねちょうど物理化学実習室にお邪魔していまして、なんだろう、懐かしい理科の実験器具たち、でもなかなか見ない器具たちも今目の前に並んでいまして、例えばこれは何ですか？
ホールピペットって言います。
スポイトみたいなものですか？はい、
スポイトよりも正確に領域を測ることができます。
ちょっと実際に見せてもらってもいいですか？これ30センチぐらいの長さのガラスの管に真ん中のところだけちょっと膨らんでいまして、その上にこれは何をつけるのかな？
安全ピペッタです。
これでペコペコやって空気を入れたり。
はい、そうです。
でこれはきっちりと10ミリを測れるピペットだということなんですが、はい、お願いします。
はい、
このガラスの管の中にね、水の液がどんどんどんどん入ってきました。そっか、これ目盛りが一つしかないんですね。
はい。
で、目盛りの高さと目の高さを合わせて正確に測って。この最後の水の一滴を落とす時にもビーカーを合わせても静か、本当に所作が静かですね。ごめんなさい、私が一番うるさいですね。で、別のビーカーにその取った10ミリを移しているんですけど、このビーカーのガラスの部分に這わせて水を落としていくと、最後の一滴半滴まで落ちました。こんなに静かにやるんですね。
はい、
こういった実験器具を扱うときに気をつけてることって何ですか？
なるべく音が鳴らないようにはしてますし、細かいところまでちゃんと安全に正確に扱えているかもちゃんと頭の中で考えながらやっていきました。
ね、本当に静かに実況したくなるぐらい所作が美しくて、そしてガラスの音とかもほとんどもうほぼ鳴ってない状態で、こういった所作も含めてこの大会の時には審査されるんですね。
はい、そうです。
第1位です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
東海大会に向けての意気込みを聞かせてください。
はい、指導してくださった先生方と応援してくれている友達の期待に応えられるよう、自分の持っている力を出し切りたいと思います。
そのためにこれからさらに練習していくんですよね。
はい、放課後時間を作って先生方にも力を借りて練習をしています。
頑張ってね、練習積み重ねてください。
はい、頑張ります。
新井さんの将来の夢を教えてください。
はい、私は医療の道に進みたいと思っていますが、どんな道に進んでもものづくりのために学んだチーム力、使う相手の気持ちを思い、どんなことでも全力を尽くす大切さを生かし、命を救うものづくりで人の役に立てる人になりたいと思います。
いやね、理系が大好きね、理科が大好きになった新井さん、これからも頑張ってお勉強しててくださいね。
はい、頑張ります。
今回は静岡県立浜松工業高等学校のシステム科学科3年生新井希咲さんにお話を伺いました。新井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。